スーパーコンシューマーラジオです、司会の中谷と、
はい、南です、
2人でやってるものづくりの、ポッドキャストなんですけども、はい、今回はケロさんに来ていただいて、旅のスケッチブックを考えようかなと思ったんですけども、
はい、
急遽、
はい、
社長の井口さんが今タイから来てるという。
そうなんですよ。
よろしいですか、喋って
あ、じゃあちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか、
は
い、
あ、私からですね、はい、ケロさんの方から出てくる
じゃないですか、ね、ケロさんがしますか。
弊社の社長です。
あ、どうも、社長です。はい、あのケロはあのボスと呼んでるんですが。
そうですね、はい、ボスってあのイベントの時も、う
ん、なんでボスなんですか、ところで。
呼び捨てにすると失礼だから。
あ、なるほど、わかりました。はい、あ、私あの井口秀明、光輪色鉛筆の、はい、社長をやっております。
はい、はい、先日あの光輪ナイトっていう色鉛筆のイベントが七夕の時にありまして、
やらせていただきましたね。
はい、お二人とで今日文豪さんにも来ていただいてるんですけど、
そうですね、
もう喋る暇を与えないぐらい
いや、もう大体ね、あの半分ぐらいの勢いでやってたんですけど、
はい、はいはい
はい、何かこう私がおしゃべろうとすると横の方からチャカチャカッとこうね、え、やめてくださいみたいなね、そういうあのオーラを感じるものね。
ケロさん、はい、
ずっとニラニヨ
ちょうど目の前にこの時計があるわけです、
はい、
で、それを時計を見ながら時間押してる押してる押してるっていうわけですよ。で、どういう押してるかは僕は分からない。タイムスケジュール一応こういうふうに置かれてるんですけど、僕はもう全然見てないわけです、そんなもの。
徹夜で作ったのに。
あれどれぐらい押したんですか、イベント的には。
ね、トークショーで20分ぐらいは押してたんですよね。
うん、そう、それでトークショーを終えた後に我々、まあ、投稿した後にすぐまたあの、ね、鉛筆を作る、余震を作る、
はいはいはい、やってました
ね。ワークショップをこう見せるということをさせていただくということで、はい、で、僕慌てたわけですよ、
はい、
ものすごくこれ押してる押してるって、あ、そうだってもっといろんなことをしようと思ったんですよ、はい、まあそれをね、なるべくこう短くしようと思って、
はい、
ね、ワックスの量も随分少なくして、
はい、ね、若干失敗してましたね。
主催のね、あそこ のテリーさんがこうやってね、はい、カメラでこう撮りながらね、はい、足かなんかわざとかどうか知らないけど、ポンとぶつけて、
はいはい、
ワックスをこう、
あ、こぼしちゃった、
ね、こぼしてくれたんですよ、ね、
あれも
こぼしてくれた、
くれた。それがやっぱりこういうイベントにはアクシデント絶対つきものだ、
なるほど、
あった方がいいよってテリーさん始まる前から言ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
だからあれもしかしたらわざとじゃないか
いやいや違うでしょ。
あれはもう、で、僕はそういうことをもうすでに頭の中に入れておいてすぐに対応できるようにしてたんです、
はい、すぐ作ってましたね。
そう、すぐできるようにお、やってくれたな、あ、さすがプロだなと思って、私もじゃあプロ、ちょっとプロの心意気を見せてやんないと、
はい、
すぐささささっとこう
やってました。
やったはいいが、ろくなものが出てこないわけですよ。ほんでもうね、申し訳ない文豪さん、
そうよ、
ね、
持たせてましたよね、
持たせてる。ただ文豪さんね、これ物の作りとか、
はい、
この形状とかをよく見ながら、これはダメだって、バランスが悪いから、
はい、
私が持ちましょうって、ね、ずっと持っててください。
本当に
文豪にそんなことさせる、ただあなただけですよ。
いや、本当に申し訳ないけどね、いや、文豪さんね、マメな人だな、本当に多く
て、いやいや、そういう
そこか
そ
こか、
そう、
だからね、あのイベントね、結構衝撃だったんですよ。
衝撃ですね。
あの僕、あのコンピューターの仕事してるんで、IT 系のイベントばっかりなんですよ、行くっていうと。で、文豪さんから、実は文房具のイベントもこの夏にはいっぱいあるんですよって聞いてて、で、初めて参加したイベントが氷にないと思うんです。
あ、そうですか。
文房具のね。で、ちょっとこじゃれた場所で、あ、ここで鉛筆作んねやとか思ってたら、もう止まらない。この話、このトークショーってもう本当にトークショーやんと思って、
はい、文房具のイベントいろいろあると思うんですけど、はい、かなり際寄ってます
ね。
僕らにとって 100% ですもん、あれが今のところ。
あれ全部じゃないと思うんですよ。
あれはスタンダードでは絶対ない。
じゃあ我々がじゃあ新たなスタンダードを作っていけばいいか。
そう、もうね、ケロさんからね、社長は小学校5年生がそのまま大きくなったような人ですって聞いてたんですよ。ぴったりでしたね。
小学校5年生ね、うちの息子も5年生だけどね。
そのまま大きく
なった道理で話が合うわけだね、息子とは。
ユーストリームで一応見れるんですよね。
はい、
見れます。
僕一番面白かったのが、自走式なんだよっていうので、うん、自走しながら鉛筆が
こねこね
してるって、
あれ光輪こんねり棒っていうんですよね。
はいはい、
動いてる時に下の受け皿がなくて
なんかバラバラバラバラ
馬のうんこみたいにポトンポトンポトンと
押して、あれはなんかいい絵ですよね。
そうそう、そう、一定間隔でうんこみたいに押していってるんです
よ。そうそう、あの象
そうそうそうそう
そう、極限みたいな感じで考えてみると、
僕なんか押してるなと思って、押してるなと思って、
その言われて初めて
出来上がったやつ受けてなかった。
そうそうそう。
そう受け皿がなくて。
そう受け皿ですよ。
あれ。
めちゃめちゃポジティブですよね。どんなことがあっても、もう前向きに取り組める大人ってなかなかいないと思うんですよ。だそれがね、
それは大人じゃないでしょ。
いやそれがね、さらっと言えるのがね、すげえなと思って。
サバイバル能力がすごい、
ね、高いですよね。だからね、今日あの旅のスケッチのね話はね、あのしたいんですけど、その前にこの井口さんの武勇伝。これ聞き出したらキリないんじゃないかなと思って。
武勇伝ですか？
はい、ちょっとね、まあ限られた時間ですけども、はい、いくつか聞いてみたいなと思うんですけど、はい、あの普段、まあ、タイでね、
はい、
もうほぼタイで生活されてるんですよね。はい、そうそういろんなアクシデントがあったりするんです
か？ありますね。
もう日常ですか？
もう日常ですね。1日24時があれば24回ぐらいありますよ、
ね。毎時間じゃないですか。
うん、タイではあの雇用されてるんですよね。
そうですね。今だいたい鉛筆の工場で
60名、
60名70名のアップダウンがあるんですが、そのあと色芯の工場で30名ぐらいですか、ね。100名ぐらい。
そんなに。はい、
もう地味毛量ですね。
うん、そうなんですか。
もう100人で 100人色違いますから。
まあもうそうですよね、う
ん、日本の人と全然やっぱ違うんですよね多分。
ああまあそうですね、まあ、言葉が違ければ文化も違いますし、
なんかその雇用制度トラブルになることとかもあるんですよね。
そうですね、まあ、もうずいぶん前の話になるんですが、
はい、
うちのワーカーさんがね、はい、まあ、我々 の, その決めたそのルールの中で、はい、お仕事をきちんとしてくれないもんですから、
はいはい、う
ん、ああ申し訳ないけど、うん、君はね、うん、ここにはちょっと言い説じゃないから、
なるほど、
申し訳ないことやめていただけませんかって、非常に柔らかい感じで、やめやめやめみたいな感じは絶対言わないです
よ、はいはいはい、
うん、こういう感じでありながらもね、
はい、
やめてくださいとは言わないんですけど、ちょっといろいろありますからねって言って、残念ながら申し訳ないねって言って、そうですかみたいな感じで書いてたんですよ。
はい、何人ぐらい？
いやそれも一人の
子、ね、
男の子でね、
はい、
それでその日は何事もなく、
はい、
ところがその次の朝になってみるとなんかこう騒がしいわけなんですよ、その
工場は、
うん、そしたらね、なんかね、こうパッとこう見てみるとなんかね、直角定規ってあるじゃないですか、こうやって大工さんが持ってる、こういう三角定規というか、こうね、直角を出すようなこういう
定規
がね、これあるじゃないですか、
ブーメランみたいな、
そうそう、そのやつですよ。それのちょっと大きめのやつってあるじゃないですか、うん、それのなんか黒光りしたようなものを持ってる男がこうろうろしてる
んですよ。はい、大きい定規ですか。
大きい、これぐらいの定規だったんだけど、はいはい、うろうろしてる男が、あれって何や、あ、昨日やめさせたやつじゃない、ね、
はいはい、
何定規持ってるよって、なんか測りに来たのかねこういうふうに見たら、あれって厚みがあるぞ、あの定規って、よく見てみると、はい、ちょうど先端に丸い穴が開いてるわけですよ。
え、定規の先端に、
うん、そ, なんかこう、その穴からこう何かすごいスピードで高速で何か発射する鉛のようなものが発射するような、そういうそういうそういうものをなんかこう、はいはいはい、持って携帯して歩いてるんですね。
それって
鉄砲ですよね。
まあこういうところで言っていいのかどうか
言っちゃってますけど
ね。そうですね。いやだから定規だって今一生懸命言ってたんだけどね。
あ、そういうこと。
そういうことなんです。ほんで、いやこれブーメランでこう投げるのか、いや本当にねこれを持ってきてそれでこうまあ仕返しをするみたいなことを言うわけですよ。うち、ん、に来たらしいんです。
え、
うん、それで、あ、これはまずいなということで、じゃあ目には目だろうということで、
はい、
で我々もね、まあ、ああいう国なもので、はい、やはり武装しなきゃいけないことがあるわけです、
はい、
でかといってそういうものを携帯したら我々本当にいけないんです
よ。そうだよね、うん、はい、
ただもう本当にそういう危機的な状態なので、うん、もう本当にエマージェンシーですからね、
はいはい、
我々もそのきちんと自分を、
はい、
守らなきゃいけない、はい、ということで、
はい、
こうちょっとあの竹槍みたいな
竹槍で、
竹槍、まあまあまあ、だからもうちょっと黒光りしたね、
はいはい、黒光りした竹槍で、
昔の農家にあのこうね、
はいはい、
こう上にあるこの竹のこう黒光りした
やつ、はいはいはい、
あれで、
はい、
なぜかこう最先端にこうきちんと穴
が開いて、何が入ってると、
でも引き金があるんですね。
ちょっとね、これで放送できるんですか。
いやそれは竹竿ですから、はいはいはい、竹竿ですから。
これどうなったんですか。
いやでも結局ですね、やはりあの野生の本能ですね、お互い、
はい、
やっぱりそれは始まったら大変なことになるの、ま
あ、そうですね、止めれない、
その一触発のその手前でお互いにこう引くみたいな、
はい、
ういう
それは2人じゃなくていっぱい人がいるんですか。
やっぱりこう周りにこう、
はいはい、集まってきて、
まあ、買ってるとか普通にやってるんですけど、
まあ、普通に仕事してるところ、
ね、そうです
よね、
はい、でね、もうこれはちょっと上の方から狙い撃ちしようか、
はい、
竹槍でね、
竹槍でね、
こうやって、
はいはい、
向こうとしてもやっぱりこれはという感じで、
はいはい、それで
で、その間に、まあ、その男の、まあ、兄弟なりが来て、
はい、
気を収めろよと、
はいはい、
ね、何もこんなところでそんな戦ってどうするん
だ、はい、
ね、
はい、
うん、300だって言ったのね、
何
こっちの方が多いじゃないですか。
ああ
、あの映画見ました、あの300人で
やっつ
けられ
た、はいはいはいはい、
スパルタ
軍、はいはいはい、
あの映画こっちはほんと強いんだって言ってやるの、
はいはいはい、
ね、なんつって上の方から長いのでね、
はい、
こうやったらこっちの方が勝つに決まってんじゃないか、
はいはい、
というような強さをその何気に見せて、
はい、
でそこでこの抑止力がそこで働いて、
はいはい、
でこう噂になりましたみたいな、
で帰っていかれ
た、帰っていかれましたね。
すごいな、いきなりのちょっとエピソードで、
私は
軽い気持ちで聞いてしまった。
そういう話を日常茶飯事で
聞いてるから。
他にもあるんですか？
あんまりびっくりはしない。
あ、もう普通なんや。
うん。あ、そう。
あ、そう。
だいたいツイッター見てたら、行員が中で喧嘩してるとかいうの、
はい、
ありますよ。
仲良くしろよみたいな、こうツイッターつぶやいてる場合じゃないでしょう、うん、社長みたいな。
エピソード必要とあるんですけど、やっぱりかいつまんでいかないとね、長くなりますんで。
うん、
あ、そう。短めにね。こんな、あと、要は、この間はあの、まあ、お正月とかですね、
はい、
年の区切りであったり、年に毎回、2回はそのみんなであのパーティーをやります、
はい、
その敷地の中でね。
はい、
うん、で敷地の中でも大パーティーをしてました。お酒を飲んでね、はい、飲んで踊って、もう本当にディスコ状態、クラブ状態なの。
はい、
オカマさんは踊り出すし、
うんうん、
ね、女の子たちはもうこの腰をひねり出すし、まあそういう状態の中で、あの、まあ、ちょっとなんかあのお酒も入ってくると、あの時間が経つとこう、ちょっと喧嘩みたいな感じになってくるわけです。
はい。すみません、失礼します。お客様、ただいまタイムサービスをやっております。
あ、タイムサービス。
はい、じゃあ検討するの置いといてください。
はい、
今決めて
た。あ、今決めるなあかんの。あ、じゃあ、
いいよいいよ、トマトジュースもう
一個。トマトジュースもう一個らしい。
トマトジュースは
ないの。あ、ない
の。あ、ないの。じゃあいいわ、いいわ。
はいはいはい。
もうね、腰が折れてしまいましたね、思いっきり。
思いっきり。ちょっと気を取り直して、あの、まあそういうパーティー的な。
みんなでこう踊ってるわけです。
はいはい。
でもお酒も入ってくると、まあ男も女も、まあ全部で200名ぐらいいるわけです。
はいはい。
その、要はワーカーさんのこのご家族とか、
はいはいはい、
みんな遊びに来るわけですね、
はい、
で、ドンパチドンパチやってるわけです。あ、ドンちゃんドンちゃん。まだまだドンパチやってるわけです。
はいはいはい。
ドンちゃんドンちゃんやってるわけです。
はい。
そこでどんちゃんやってると、どこかでこう何か騒ぎが、小競り合いが起きるわけですよ。例えばその男と女の、
はいはいはいはい、
ね、俺もあいつが好きなのに、
はいはいはい、
うん、あのお釜を奪い合ったりするんですよ、男同士で。
大体お釜の人多い
ですね。多いですからね、
はい、
また綺麗だったりするんですよ。
はいはい、
まあ、そういうこの小競り合いがいろんなところで起きるわけです、
はい、
で、そこでちょっと手が滑ってこう殴っちゃったとか、ぶつかったとかそういうことになると、
はい、
もうそこからもう
大乱闘、
ガッチャンガッチャン、ドッタンバッタンになって、よくあの昔のハリウッド映画であったじゃないですか、
はい、
あのこう最後にこうドンちゃんがやるみたいな、
あ、
ね、ぶん殴り合いで終わるみたいな、はいはい、まあ、そういうような感じになってしまうわけです、
はい、
でそこでですね、
はい、
私はあの普段はあまりその手を出さないんですけど、この間はあまりにも粗相が過ぎるんで、
はい、
もう一人一人もう全部投げてやって、こう
投げる、
投げてやるんです。
どこ投げるんですか？
いや、こう
吹き飛ばす、
吹き飛ばす、いろんな
投げ飛ばすわけ
です。投げ飛ばしたり、たまにこうボディーブローを入れてあげたりして、
優しさから
、優しくやらないと、顔とかやるとほら危ないじゃないですか、
はい、
特に酔っ払ってるんで、地面はコンクリだったりするわ
け、はいはい、
うん、だからこう投げてやったりね、でその中でその、やはりあの猿山の中で一番強いのは俺だぞという、
なるほど、
俺だみたいな、
はい、工場を仕切ってる
んだぞ、俺が仕切ってるんだぞっていうのを、
うんうん、
この見せてやるわけですよね。
それはやっぱ必要なんですね。
そう、ああいう世界の中でやっぱり必要です
ね。工場を
仕切る会社とかで、その喧嘩が強いのは工場長みたいな。
でもそういうことですよね、タイでは。
多分その昭和の時代なんて、まあ、そんなだったんじゃないですか、昔のね、まだ戦後ので
。腕っぷしの弱い人は工場長、タイでは晴れない。
あ、できません、
絶対ダメですね。
うん、ダメです。やっちゃいけませんよ。
あ、そうですか。
うん、
なるほど
ね。まあ、それは鉛筆工場だからそういうことができるのかもしれないんですけどね。
自動車工場
は普段の周りのね、きちんとしたその例えばヤマハさんとか、
はいはい、
まあ、そのトヨタさんみたいなきちんとした会社ありますよ、
はい、
だから工場長がね、ワーカーをぶん投げてると思うか見て
まあまあまあ、
うん、もう相撲を取ってその天下を取れみたいな。
なるほど。それはタイ行ってこうトレーニングされたんですか？
あ、もともとよくあの
もともと
ボクシングやったり、
そうい
う、あの、
あ、そうなんだ。
ベンチプレスでもあの、まあ、120キロぐらい。
体すごいですよね。
そのためにやっぱり毎日あのこう鉛筆の、鉛筆ってすごい重いんです。で色芯ってのもすごい重いんですよ。でそれをまあ箱をね、何も自分で運ぶ必要はないんですけど、
はい、
たまにこう私がね、1個2個運び合いとこう いっぺんに5個運ぶ。
見せつけるわけです
ね。見せつけるわけです。1日に3回ぐらいそれをやればもうみんな黙ってますんで。
こいつ強いと思う。それタイ行く前日本の工場でも働いたことあるんですか。
そうですね、日本 の, あの工場、光林の工場というのは三津街道って茨城の田舎の方にありまして、はい、その時もですね、
そういうのを見せつけてたんですか。
あのコンテナが1本その中国や、はい、台湾から来ると、はい、昔あのいろんなものを輸入されてて、はい、トレーディング部門がありました、はい、でそういうのが来ると私がもう全部1本、はい、コンテナ40フィート1本僕がもう受け負って、はい、その会社の中のなのにもかかわらず僕これ2万で受けるよとかそういう
みんなやりたがらないから。
そうそう、やりたがらないし、うんうん、いやそれもうね一石二鳥なわけじゃないですか。ね、僕がそこら辺で走り回られてるよりはいいわけですよこんな男が。ね、だからまあ荷物運んどけと、
はい、う
ん、で2万やるから黙っとけみたいなね。
40フィートのコンテナの中身全部下ろすのってそれだけ、うん、半端ないですよ。
半端じゃないですね。だいたいこれぐらいのカートンだと、まあ、結局1000個ぐらい出てくるんですよね、はいはい、でそれをもう40フィート、20フィートもうどんどん来るわけです、はい、もうそれをガンガン運んで、はい、そうするとあの田舎なもん で周りにあの田舎のおばさんとか、はい、おばちゃんとかがね、はい、あの稲刈りしてるおばちゃんとか、はい、まあ、そこでお手伝いしてるおばちゃんとかが、はい、いやー、おたくはいい体してる。
おばちゃん
が、おばちゃん、もう僕は短パン一丁で、はい、上半身裸でやるもんで
見せつけてるんですか。
見せつけるわけですよ。すごい武器なんで、おばちゃんたちものすごい受けるわけですよ。
なるほど。
おばちゃんたちの、いや、うちがね、娘しかいなくて嫁に来てくれ、向こうに来てくれないか、向こうに来てくれない
か、静岡の
向こう
に、
じゃあちょっと裸仕事しようかなって行くと、もっとこう好かれてね。
なんのだって仕事中に仕事中
に手伝う。もう何でもやるんですよ。
あ、そうです、やりたい。だからタイ行く前、日本の時からもうそんな
感じで、あ、そんな感じですね、
やりたい放題、
はい、もうそういう調子でずっとやってきたもので、もうタイに行ったらですね、はい、あのここにいるとやはりそのあまりにもこう突飛もない人間というのはこう撃たれてしまう
じゃないですか。
向こうにいると普通なんで。
普通なんですか。
そうですね、まあ、もちろんその人をぶん投げたりなんてみんなしませんけど、
普通じゃないや
ん、うん、だけど、まあ、そういう得意なその性格は向こうではまあうまく
受け入れられ
て、うん、それをここでやっていたのは頭おかしいんじゃないかって思います。もうすでにおかしいわけじゃないですか。
すごいな。え、じゃあその日本の工場で働いた時もそういう見せつけて、
そうですね、
ボス的な存在だったわけです
か。そうですね、まあ、私まだその当時若かったもんで、ね、20代、
はいはい、
うん、でもやっぱりあの若い人とみんなで、はい、サンドバッグやってみたいな。
すごいな。
そう、もうね、あの昼はちゃんと練習だとか言って走ったり。何の練習か分かんない。走る、
すごいな、
うん、いやもうね、音楽もかけますしね、はい、うん、
タイ、じゃあもう今タイでずっと生活してて、日本に来ると逆にカルチャーショックじゃないですか。
いや、そうでもないんです。ああの僕はあのすごくこう柔軟性が
マイペース
なんで、ここに来ても先ほどね、歩いているとこうニーソの女の子たちに囲まれたりしてね。
え、囲まれた。
いや、どうかわかんないですけど、ね、ちょっとお話をした
りしてたんですか、
うん、なんかめちゃめちゃ詳しいんですよ。
何
がなんかこう、軽音のゆいちゃんがなんとかとか。
僕はね、あの、
はい、おもちゃん肌とか
こまごましてるものとか、はい、そういう可愛らしいものって好きなんですよ。
あ、
だからこそまだこんなね、鉛筆とか作ってられるんです。これでね、お山の大将でね、でかいものしか嫌いだみたいなね、鉛筆なんか絶対作ってないですよ。あ、実は非常にその繊細で、A 型ですから私。
繊細さ、今のところ感じてないですけど。
いや、先ほど
私
あ、そうなんですか、
うん、
でも先ほどね、自分が本当に A型かどうかと思ってね、献血をありがとうってこれ書いたんですけど、実は献血してないんですよ、俺。
しないんだ。
しに行ったわけですよ、はい、私 A 型だと思うんですけどって言ったら、だから大丈夫ですよ、多分 A 型、はい、ね、そういう風にで、献血されたことありますか、いや、ないんですけど、うん、っていうような押し問答があって、うん、さあやりましょうって言った時は、あ、そういえば先週、あの海外とか行かれましたか。いや、海外っていうか、タイに住んでるんです。あ、ダメですって言
われ
て。
あ、ダメなんや。
これ渡されて帰ってきた。
じゃあ残念ながら、残念が証明はできなかったんですけど、
ね、そうそうそう、
心意的
には、そうそうそう、でも向こうのお兄さんもね、ありがとうございますっていう感じで、ね、まあ、その心意気だけ受け取っておきますみたいな感じで、
あ、まあ、映画とは全然関係ない、
ま
あ
ま
あ、
関係ないね。ここに来る前に血を抜いとこうと思ったの。血を抜いと
こう、これは分かるのか。
そうそう、本当、これは本当の話、う
ん、みんなのペースに合わせんとあかんから、多分
おしゃべり、そういうの気使われるんですか。
そうですよ、おしゃべり泥棒だなんて言われて、
うん、
いや、かわいらしい、ずいぶん綺麗なこと言ってくれて、おしゃべり泥棒だって、なんかこうね、こじゃれた言い方してくれ
て。してても、はい、全部自分の話にも。
ああ
。はいはい、おしゃべり泥棒、やめてやめて。
で、そういうね、綺麗な言い方で、ね、おしゃべり泥棒。山賊とか言われるのかと思った。
仕切りがね、
すごいっす
ね。掛け合いがね。
もうね、 だからもう畑見狭いですよ。
そんなことないですよ。全然狭さ感じないですけど。
もうすごい気使ってるんですから、うん、
本当ですか。
そうですよ。怒り出すしね。
怒りそうですね。
怒ります
よ。そんなことないですよ全然。
いやだってそのユースさんがマイペースでずっとこれが、うん、あの僕ら今前のイベント何時間とか、うん、今これまだちょっとじゃないですか、ええ、これずっと一緒やったら、うん、それはあの怒る人おるやろなと思います。
実は、はい、ボクシングだなと。
誰が
誰が
ストレス発散、
うん、あの負けへんように
戦おうと。
だからもう
普通に
一昨日やられてた。
普通に負けたんでは止まりきらない。
はい、殴る
ん、うん、力には力をっていうことで、はい、ボクシングを鳴ら
す。そうか、半端な力は余計にそれを増長するんだよ。知らないような日々は。
いやでもキックも、
キックも、うん、ああそうですか。
え、そういつからやってるんですか。
半年ぐらい前。
社長を殴るため
です。そう、
社長を殴るために、社長を殴るためにボクシングやってたって。すごい、
そうそう、
すごい社員としてどうなるのかなと思って。
作られてる会社の方だね。
前回のイベントの時もあのボスって呼んでるんですけど、うん、その忠誠心のあるボスじゃなくて、そのね、若干上から見てる時とか、もう掛け合いが笑けてしもてね、うん、僕前のイベントで、うん、他の鉛筆メーカーの人氷のことどう思ってんのかなって、うん、ボスが思ったんですよ。あ、これちょっとあの路線違いすぎるなって同じ競合とは思えへん。
わざとそうしてる部分もあるんですよ。
あ、なるほどね。
本気で迎えに行ったら多分もうすごい戦われてしまうんで、はい、あなたたちとは違うところで生きてますから、すみません、戦わないでください。
違いすぎますね。うん、なんか業種違いますもんね。
うん、ちょっと違う感じ。
これあれですよね、大手も対策の取りようがないなれないだろうね。
いや僕は前から言ってるんですよ、はい、ね、皆さんに、ね、嫌われてしまったらね、こういうのが狭いから、はい、ね、特に業界の中なんかね、はい、ないパイをみんなで取り合ってるわけですから、
そうですね、
でね、私みたいなのが入ってきて突然ね、はい、おいおいなんてやったら大変なことになるから、もうね、下手に下手に出ていきましょうって。それ以前に被るとこないから大丈夫だよって言われ
て、被んないですね。
だってあれですよ、あの社長自ら気を削って、
うん、そうですよね、
筆箱作ってるんです
よ。そうなんです。
いろんなもん作ってますよね。
何でも作るんですよ。
それは
ペンシル立てだったり、
それなんかサンプルを1個作るんじゃないですよ。社長が大量生産を自分でし
てるっていう。最初はね、私試作品を作ってるつもりなんですよ、うん、それが試作品もあちょっとこれダメ、あれだって出てるうちにいっぱいいっぱいになってくるんですよ、うんうん、であ、なんだよこれ、こういう風にしたらできるじゃないかっていうのが、うんうん、やってるうちに50個とか100個になってるわけです
よ、
ね、
あ、なるほど。
あ、だったら売ろうかというようなね。
試作品を作るときと量産品って、だいたい試作でやってから量産のときって、まあそれをね、やり方を変えるじゃないですか。まあ早く作れるように、試作品を何百個と作ってます
。
そうなんですよね。
しかも普段の仕事が終わってから夜中に
やるんです。
そうなんです、
すごいな。好きなんですよね、やっぱ
好きなんですね、やっぱり、うん、あの力が余ってしまってるもん。
その力というのかどうかは分からないですけど、だからそういうのはその南さんとか、うん、あの文豪さんと話してるのに共通点をちょっと感じるんです。全然タイプ違うんですけど、うん、なんかやっぱり追求するというか、
あ、すごい追求しますね、う
ん、あのトークだけ聞いてるとそんな感じ全然見えないんですけど、この持ってるものを見ると、
そうそう、
あ、これ、うん、自分で作らはったんやって。
いやもうね、ちっちゃいものとか大好きなんです。
そうね、
こんな風にやって、こまごまこまごまこうやって、
そう、それを、
でもまあこれを作ってる限り多分大手は多分あの競合だと。
まあそんなことする人はいない
ですね。そうですね、真似できないから。
そうそうそう、
すごいな。
まあどんどこいですね。
その鉛筆以外にもだからこういう筆箱みたいなものを作ったりとか、もう他のものもいろいろ手出されてるんですよね。
そうですね。
それ何ですか、なんかアンテナがピンって立つんですか、これ
や
ってみようみたいな、
みたいな
あるんですか。
いや、というかですね、いや、ユミさん、そんなのできないよとか言われるとやっちゃうんですよ。
ああ、そういう、
なんかできないの、あなたとか言うね、みんなうまいんですよね。
そういう、お客さんが言いそうな気がする。
そうそうそう、なんかできないんだ、ユミさんとか言うと、もうすぐ作っちゃうんですよ。
ちょっと無理やなって
こと言うと、
すると、次の日になんか写真がくれる。
すごいな。
よく知っとるわけですわ。
ね、コントロール、もうあの、コントロールされてるわけ
ですよ。それはね、うん、だからね、僕は思うんだけどね、その女性の方が上手だなと思うんです。はい、お尻に敷かれてるね、振りをしてやると、
はい、ありがとうございます。
そう、それでこのうまくね、このバランスが合ってくるんじゃないかなと。
うん、バランス取れてますよね。2人とは思えないぐらいの機動力と、その生産パワーがあるような気がするんですよ。
製品としても、ね、できてますもん、うん、2人で作ったと思えない、
うん、すごいなと思って。
ただ綱渡りですよ、これも。どっちかに作られたらおしまいですからね。
そうなんですよ。
ね、
なんで私もお酒は一滴も飲まないように。 しました。
え、どういうこと？
お酒がすごい好きやったんですけど、はい、仕事をするにあたって
もう自分が倒れたら
自分が倒れたら終わりやからと思ってい
い心分けですね。
もうお酒はもう一切立ちました。
へぇ、で、ニンニクラムを毎日
で、ニンニクラムを毎日がーってこう
飲んで、
うん、そうなんや、うん、
ニンニクパワーで毎日頑張って
る。すごいな。
ちょっと今日は実行にしとこうかなって。
そのモチベーション半端ないですよね。
そんな命がけでそうするんですよ。日本にあんまいないですよ。
命がけでやれって言ってたんですよ。死ぬ気でやれと、うんうん、そうそう、死ぬ気でやって死ぬ人なんていないから。死んだりしたことない。
確かに。
死んだ人は物が言えないからね。
死んだ人は死んだって言わないから、
ね、そうそうそう。この間そういうツッコミ受けましたね。
ちょっと出ちゃったです、
うん、そうなんです。
これやっぱり話終わらないですね。あっという間にもう30分ぐらい言ってますね。だから
どうかで切りましょう。
これね、なので、まあ、ちょっと僕はずっと聞いときたいんですけど、うん、多分聞いてる人もね、これは興味津々だからもっと聞けよって感じだと思うんですけど、うん、あの僕らがやらないといけないのは、いつもそうなんですけど、あの今この氷色鉛筆を、うん、まあ、この愛してやまない鉛筆を、はい、まあ、旅のお供にっていうので、その旅のスケッチブックセットを作らないといけないので、はい、あのちょっとここで一回切らせていただいて、
次回、
はい、引き続きその、はい、スケッチブックの話をしたいなと思って、
はい、はい、言ったら、はい、言うと愉快な仲間たちの話じゃないんですか。
はい、ちょっと愉快な仲間の話をちょっと一旦この辺で終了させていただいて、ちょっとまた機会があったらね、ぜひともお話聞きたいなと思うんですけど、は
い、
ちょっとここで、
はい、お願いします。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。